おはようございます。司会者の方がお祈りしてくださったように、急に寒くなりまして、皆さんのお体も案じられるようになってしまいました。ついこの間まで暑い暑いって文句を言っていたのに、この、涼しさを感謝しなければならないなと昨日思いました。またこの街道も2016年に建道いたしましたけれども、10年近く、10年目になろうとするところで、大規模修繕も今日から足場を組んで始まることになりました。今日明日と婦人の集会がありますので、安全にいらっしゃれるようにと願っております。また本当に今日も寒くて雨の中、この場に集まってくださった愛する姉妹たちがおりますし、また配信でこの集会を守ってくださっている方がいらっしゃるんですけれども、ご自分の事情というよりかは、ご家族のご病気のこととか、ご自分のご用事のこととかでいらっしゃれない方がありますが、折々にその方が、この間は則子先生が出てましたねとか、そんなふうに言ってくださるのを聞いて、同じ時間にこの集会を守っておられる姉妹たちがいらっしゃるんだな、そしてできたら早くにまたその方々もこの場にお迎えしたり、一緒にお祈りする時が持てるようになるように、本当に熱く祈っていかなければなというふうに思わされます。ここでもまた配信先でも一緒に主をあがめて、主の御言葉を配信、学ぶことができますことを感謝しています。今日はイザヤ書の61章をご一緒に学んでいこうとしていますけれども、イザヤ書は66章まで続きますけれども、40章からはイスラエルの回復、そして私たちにもその福音の伝えられて回復していく、その様子が予言されている箇所でして、先週お休みさせていただきましたが、先々週60章を学んだときには、週末に神様の民が受ける祝福ということで、そこを読むと、まだそれは来ていないけれども、これから先に起こる神様の、祝福の、豊かさ、それを読むことができて、心が温かく熱くなったのではないかと思います。そして今日学びます60章も同じように週末、シオン、エルサレムに与えられる祝福を学んでい、くわけですが、この箇所は、3人の、語りって、この安藤先生書いていますけれども、を通して、3人の方がこう語っていく、形をとって、この予言がなされて、おります。と61章も、とても暖かいというか暑いというか、御言葉短いですけれども御言葉ですので、ここは1節から11節まで、ご一緒に、お読みしたいと思います。61章の、1節から11節まで、奇数節は私が、偶数節は皆様が、で最後11節はご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書61章1節から。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。 シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。他国の人は立ってあなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。あなた方は恥に変えて二倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で二倍のものを所有し、とこしえの喜びが自分のものとなる。彼らの子孫は国々のうちで、末裔は諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。ご一緒に。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだと祈りいたします。天のお父様、今日もイザヤ書を通してあなた様がシオンにエルサレムに与えると約束された回復を学んでいこうとしています。遠い昔の予言でありますけれども、どうぞ私たちも自分たちのこととしてこの御言葉を読み、また受け取ることができるように助けてください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。レジュメにもありますように、1節から3節、そして4節から7節、8、9節、10、11節と、ちょうどこう間が空いていますけれども、そこでこう語る人が変わって、いるような構成に、なって、おります。まず1節から3節は、主のしもべ、主の霊に満たされた救い主の御業の予言がここに書かれています。救い主自身の証の言葉であると、ここにもあります。神、A にありますけれども、神である主、御父はご自分の霊、聖霊なる神を、私、救い主の上に送って留まって、おられる。メシアは油注がれた者は、旧約時代、主の特別の使命を与えられた。祭司、預言者、王ですね。彼らはやがて、送られる救い主の人格や働きを予報するために建てられたと、あります。ここを読むと、後から出てきますけれども、イエス様が街道で、この、言葉を述べられたところを思い出されるのではないかと思います。ご自身の、予言としてこのことを、このイザヤ書をイエス様が、読まれた記事が出てきます。そしてこの油注がれたものというものは祭司、こう贖いを、する働きですね。そして預言者、神の言葉を預かって、語るもの。 また王を治めるものとして、立つ人たちに油が注がれて、その任が命じられましたけれども、イエス様はこの働きをすべて担われた方として立たれました。そしてその救い主の働きの目的については、ここに黒丸で4点書かれていますけれども、貧しい人に良い知らせを伝えるためである。この貧しい人っていうのは貧乏であるという意味ではないということは、マタイの福音書に三条の説教の中で、心の貧しい人はというような幸いだというお言葉でも私たち知る通り、自分が本当に罪深いことを知っているもの、また絶望しているものという、意味があります。そのようなものに良い知らせを伝える、また心の傷ついたものを、癒すために、絶望して、心の傷ついたものを癒すために、また解放釈放を、告げるために、囚われ人に囚人に、解放釈放を告げるためにというふうに、あり、また恵みと復讐と慰めを、もたらすために正しい、正義を確立していくという、そういう働きをするために自分が立てられるということをここで予言されています。この解放釈放という言葉がありますけれども、この言葉を読みましたときに、やはりこの間、秋山先生も日曜日におっしゃっていましたが、イスラエルの民が、マッシリア、ペルシア、ギリシャ、ローマ、もう次々と強い国が起こってきて支配されていく、そういう歴史を追っていく中、いくわけですね。で、その言葉を日曜日に聞きながら、本当にほっとする間もないような民族だったんだなっていうことをもう一度教えられたんですけれども、そういう中でこの解放釈放という言葉はどんなにイスラエルの民にとって、大きな意味があるかと思わされます。で、またこの解放釈放という言葉の元の意味なんですけれども、目や耳が開かれるというような意味もありまして、例えばイザヤ書42章の7節に、イザヤ書42章の7節に、こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出すというように使われていたりします。そしてこういうことを読みますと、やはり私たちはこう御言葉に対して目が閉じられている時代というのを知っている、個人的に知っているわけで、その目が開かれて罪からこう解放されていく、その御言葉ということも思い出します。私たちもまたこの解放される、釈放される、そのようなものでありますし、この御言葉でありますイエス・キリスト、ヨハネの一章にもありますけれども、このイエス様のことを思い出させる、予言であるなというふうに思います。そして、闇の中からこう目が開かれていく、それはヨハネの一章、クリスマスにもよく読まれますけれども、ヨハネの一章もちょっと思い出しました。ヨハネの一章の、4節、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、イエス様ご自身が私たちの光となって目を開き、そして解放を釈放を告げてくださるということも思い出させられます。そして3節にありますように、シオンのエルサレムの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油をとありますけれども、この灰っていうのはやはり 呼ぶ記とかいろんなところに出てきますけれども、こう灰をかぶって悲しむ、この辛い思いを神様に訴えるという記事がありますけれども、本当に悲しみ苦しみの表現ですね。灰の代わりに頭の喜び飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、この救い主がいらっしゃるということを予言されています。でここに賛美の街灯という、また十節には正義の街灯という言葉があるんですけれども、街灯っていう言葉を聞いて皆さんがどういうことを想像するかというか思い出すかっていうのはちょっとそれぞれで分かりませんが、当時は本当に下着のような長いこうものを着たりとかで、その上にはこうベストのようなものを着たりしていますけれども、特別に街灯っていうものがここに書かれているとすれば、さらにこう体を守るものであるなっていうことを思いますし、聖書辞典を調べてみてもあんまりそれ以上の意味は書かれていませんでした。でふとエリアがエリシャにこう後継者として自分の力を譲るときに、エリアは自分の街灯をエリシャにこう着せていくという場面があるんですけれども、なんかこう続いていく、印象的なもののようにこうまた私は感じたんですね。個人的にこう賛美がこう続いていく、また十節の正義、神様の正義がこう続いていくものをこう着せられる、そしてこう身が守られるっていうような印象を、受けました。これは私の印象でありますけれども、皆様どう思われるでしょうか。でそして、そのようなもので、彼らは、3節の最後ですね、彼らは義の樫の木、栄光を表す種の植木と呼ばれるというふうに書かれていますけれども、この救い主を受ける私たちが種の植木と呼ばれるというふうにあるわけですね。で、主がこう植えるっていう言葉は聖書の中にいろいろ出てくるんですけれども、こう自分でこう勝手にこう植わるんではなくって、神様がこう植えてくださるっていう、神様の主権をそこに覚えますし、神様が何ですか、こう選んでそこに植える、いうことも知ることができます。救い主によって解放された私たちがどこにあるかというのは、主が選んで、導いておいてくださるその場所が あるんだということを覚えていたいと思います。でそしてこの2番にありますけれども、イエス様は街道でこの箇所を読まれました。ルカの福音書の4章の18節、ルカの福音書の4章18節、この箇所は18節からこの御言葉そのままなんですけれども、ちょっと16節からちょっと読みます。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き係の者に渡して座られた。街道にいた皆の者はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が目にした通り今日この聖書の言葉が実現しました、というところですね。イエス様の宣教の初めの記事です。 この4章はマタイの福音書にもあるんですけれども、このイエス様が交渉外に入られるときに、サタンの悪魔の試みに遭われて、でそれに勝利された後の出来事で、イエス様の交渉外の宣教の始めの最初の頃で、ガリラヤでの働きの中でありました。で、このこれからイザヤ書の時代にはですね、これから囚人になっていく、囚われ人になっていくというところでこの予言がされているわけです。ですからイスラエルの人々たちにとってはもう途方もないこれから長い、囚人、囚われ人の時代が始まっていく中でのイザヤの予言なわけですね。それをイエス様はついにそれが実現しましたというふうに言われるわけです。このレジュメのところにも書いてありますけれども、主はこの聖書の言葉が実現したと宣言されました。で、主の処理は十字架と復活、この時ですね、十字架と復活によって罪からの救いの予言を成就するため、主の裁きと救いの完成は再臨の時に実現するわけで、このイエス様が実現しましたとおっしゃった時に、まだイエス様は十字架にかかっていないわけですから、実現しましたというのは非常に不思議な言い方ではありますけれども、イエス様がいらっしゃったこの時に、実現した、つまりこのイザヤ書の予言の時にはもう実現しつつある、そういう未来を見せて、くれています。で、ここにありますように本当の完成の実現っていうのはイエス様が私たちを迎えに来てくださって、また完成していくわけなので、実現しましたというのは私たちにとってもまだこれからのことになるわけなんですね。だけども神様のおっしゃることっていうのはまだこれからなのに実現しましたとおっしゃることなんだなということをちょっと覚えていたいと思います。次に、2番に入っていきますけれども、イザヤ自身の言葉に、なります。イザヤ自身が告げる終末のイスラエルの回復の、予言であります。この中で破壊され崩壊したエルサレム、城壁の再建、周囲の町々も終末には全く新しく再建されていくわけですし、その前にも今学んでいる少し前ですね、44章あたりにクロスによってそれが始まっていくところを学びました。エズラ記の一章にもその始まりが書いてあるんですけれども、それが今度は最終的には皆で再建していく、実現していくということがここに、予言されています。前クロスがそれを始めるところもクロスってちゃんと名前、キュロスって書いてありましたね、名前が書いてあって、まだ誰かもわからない時にその名前があるっていうのは非常に不思議に思いました。皆さんも思ったんではないかと思いますけれども、具体的に神様は予言をしてくださいました。で、そういう復活というか再建の中で異邦人たちも共に羊飼いの王父として仕えていくということが書かれています。しかしイスラエルの人々は主の祭司と呼ばれると6節に、あるんですけれども、この主の祭司としてっていうところで安藤先生もここに第一ペテロ2章9節を書かれていますが、イスラエルの人たちだけではないということを第一ペテロの2章の9節にはわかるように書かれているんですね。第一ペテロの2章の9節には、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですとありまして、これは私たちにも与えられているお言葉で、あります。私たちもまた、同じように、祭司としての祝福をいただいて、 これをまた福音を伝えていく働きをさせていただけるわけです。そしてここに7節ですけれども、あなた方は恥に変えて2倍のものを受けというふうにありますけれども、本当に保証になっていくというのは恥でありますし、しかしそこを乗り越えた先に2倍の多くの祝福を彼らが受けるということ、私たちにとっても罪の中に歩んでいた日々は本当に恥でしかありませんけれども、それを神様は救いによって祝福に変えてくださり、七節の最後には常しえの喜びが自分のものとなるというふうにあります。本当にその常しえという言葉はイザヤ書だけではなくて、アブラハムにもその常しえの約束、またダビデにも常しえの約束がこう与えられて、私たちに与えられている救いのご計画約束は常しえに続くものだということを知っておりますけれども、この常しえの喜びが自分のものとなるということが予言されています。そして3番は8節9節ですけれども、ここは神様ご自身について神様ご自身がイスラエルを回復するということを述べておられます。これまでもイザヤ書を学びながら神様ご自身が語られる、また神様ご自身のお姿を表される場面というのが出てきて、私たちを導いてくださる、またイスラエルを捕囚には落とすけれども、そこから解放してくださる主ご自身はどういう方なのかということを私たちに教えてくれています。どういう方がこの予言をしているのか、どういう方が私たちを救ってくださるのかということを折々に確認するということはとても大切なことです。私たちは救いの確信がちょっと揺らいでしまうような時、また試練の時に神様の約束を信じることが難しくなるような時というのが人生の中で起きてくることがありますけれども、その時に私たちに約束してくださった方、私たちを救ってくださった方はどういう方なのかっていうのはとても大事なそこから立ち上がっていく鍵になります。8節、誠に私は主公正を愛し不法な略奪を憎む、私は真実をもって彼らの技に報い永遠の契約を彼らと結ぶ、彼らの子孫は国々のうちで末裔は諸国の民のうちで知れ渡る、彼らを見る者は皆彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私たちの主は何をするにしても公正を愛し不法な略奪を憎む方、また真実である方、そして永遠の契約を結んでくださる方です。さっきも言いましたようにアブラハムに対して創世記17章7節でそのように永遠の約束だということをおっしゃっていますし、ダビデにナタンが預言者ナタンが語ったように第2サムエルの7章の11節から罪を犯したダビデに対してですけれども、7章11節また第2サムエル23章5節にダビデと永遠の契約を結ぶというふうに言ってくださいました。後からその箇所ぜひお読みいただければと思います。でその永遠の契約を結ばれたことが主に祝福された子孫として、後にそのことを皆が認めるというふうに、あるわけです。この、最後には分かるというか、地上でそれが分かったら本当に嬉しいなというふうにも知らしめたいというような思いもありますけれども、そうじゃないこともあります。でも今特に私たちの国ではクリスチャンは 1% 未満と呼ばれていますし、実際ご家庭の中でとか会社や社会や地域の中で、肩身の狭い思いをすることがあったり理解されなくて苦しむことが 皆さんにもあるんではないかと思います。しかし私たちが本当に主に祝福されたものだということは、皆がいつか認めるものである。また時には言われなくても、この方は幸せよねって、いつも素敵よねって思われていることがあるんではないかなと思います。そして最後4番目はイザヤ自身の言葉として、主が正義と賛美を諸国に芽生えさせるということが予言されています。預言者が贖われた新しいイスラエルの一人として証しするとここに、あります。ちょっと参考書を見ていましたら、主にあって自己同化しているというふうに書かれていまして、この主にあってということは主によってということだと思うんですけれども、主と一体となってそのことを喜ぶ、主の思いと一つになって喜ぶ、つまり主も喜ばれているということが表されて、おります。そして、この私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶというのはとても素晴らしいお言葉ですね。そして主は私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだとあります。レジュメにありますように、主が諸国に、救いの衣、正義の街灯、栄冠、飾りを着せてくださり、御民は歓喜するということです。花嫁のように飾ってくださる、地から芽が燃え出るように、主が正義と賛美を世界中で燃え入れさせてくださるからだとあります。福音の種が無駄になることはない、必ず義と救いの芽を出し実を結んでいく、55章の10節11節、また第一コリント15章58節、無駄ではないいうことが書かれていますけれども、第一コリントの15章の58節はぜひ暗唱していただきたいお言葉ですが、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから、自分たちのロークが、主にあって無駄でないことを知っているのですからと ある通りです。これから補修になっていくためにもこの言葉を差し上げたいなというふうに思いました。そしてこのことはこれから補修が起きていく時に語られたってことをやはり忘れてはならなくって、ここに書かれている予言は喜びの予言は、解放の予言は、まだ実現されていない。これから、逆にこれから補修になって、これからということです。で、まだ実現されていなくても、楽しみ、喜べという御言葉は、非常に私の心にも、訴えかけてき、ました。11節の最後に、芽生えさせるからだというふうにあるんですけれども、そのなんとかだからだ、こうなるからだという御言葉を信じて、先に前もって感謝し喜ぶ姿勢というのは今私たちにも訴えるものがあるのではないでしょうか。と、私たちはまだ見ていないことがたくさんありますし、見ていない約束、また祈りの答えがありますけれども、神様の祝福があるとあるからだと信じて、まだ実現していなくても前もって喜んでいる、感謝していく、そういうものでありたいと、思います。先ほど読んでしまいましたが、第一コリントの15章58節を皆さんでお読みして、おしまいにお祈りしたいと思います。第一コリント15章58節、はい。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、 いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。お祈りします。神様、あなた様の予言のお言葉は、当時のユダヤのイスラエルの人々にとっては本当に遠い遠い、ことではありますけれども、今私たちはそのことが実現していくことを知っており、感謝を持って学ぶことができました。そしてまた今私たちもあなたの言葉を信じて、あなたの祝福を信じて、前もって喜び期待するものでありたいと願います。どうぞあなた様のお言葉に、信頼してこれからも歩ませてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。